皆さんご機嫌いかがでしょうか。ラクラク5、遠藤仁です。このラクラク5は京都市内の様々なエリアの話題や情報をこの地元の方においでいただいてお話を伺う番組です。2012年明けましておめでとうございます。ラクラク5、今年もよろしくお願いします。さて、今日はスタジオを飛び出してラクラク5としては初めて外からの中継でお伝えしてまいります。お伝えしてまいります。今日私が来ているところは烏丸恵比寿川を西に入ったところ、次の通りがこの両替町通りのその両替町恵比寿川の南東側にありますお米屋さん、タンサラと壁には書かれておりまして、この白壁がとても美しい、そんなこの目の前からお送りしております。こちらこの今はお米屋さんではなくて、今日はこのアートステージ567というこの様々なこのイベントをされているという、そういったところからお伝えしてまいります。では早速入ってみたいと思います。もうね、この重厚感のある扉をガラガラガラと開けます。失礼します。ありがとうございます。こちら1階はね、コロナ堂というこの雑貨屋さんとなってまして、まあ今日はまだ新年の営業ではなくて明日から営業されるそうなんですが、今日はこの1階からこの2階、一つのこのアートステージ567はこの2階に上がってまいりました。こちらどれほどの大きさなのかというと、だいたい6畳7畳ぐらいの広さですかね。もうちょっとぐらいありますかね。かなりたくさんの椅子が並んでいるんですが、今日はアートステージ567の本田光三さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速席に座らせていただきます。新年明けましておめでとうございます。今日はここアートステージ567、ここをもともとお米屋さん、この炭皿というところをあと活用されてるんですよね。
そういうことですね。ここのお米屋さんは、まあ、200年近く、前の代からずっと現在に、なっているそういう、まあお米屋さんなんですが、私たちは、ここの持ち主ではございませんので、お借りしているだけなんですけどね。この建物はね、そうです、昭和2年の、建物なんで、そんなに古いもんじゃないんですが、元に戻す改修工事をしまして、たまたま今、この2階のアートステージ567のこの場所は、もともとデッチさんが使ってた、部屋なんですね。そこを、回収させていただいて、それで、当時とは多少は違ってきてますけども、ほぼ、当時に近いような形で、その場所を、今使わせていただいているという、そういうことでしょうか。はい。
そして、ここのアートステージ567、この天井もかなり高く、梁も、これは昔ながらの、これ、梁なんですか？
ですね、これ、天井は、実は京都建築専門学校というこの近くに学校があるんですが、そこの、学生たちが、そうですね、2ヶ月ぐらいかかったかな、授業終わって帰る、途中によってちょっとずつ仕上げてくれて、それで天井板を張りました。あとは梁の部分とか、それは当時のままですね。はい。
でこの昭和2年に建てられて、この改修というか、元に戻す復元というのはかなりこれ、時間が先ほどかかったということなんですが、もういろいろ汚れとか痛みとかはいかがでしたか？
たまたまね、この部屋だけは、戦争の時にですね、実はその天井よりちょっと下がったところ、天井板が入っている、その竿縁っていうのがあるんですけども、その竿縁だけは残ってて、天井板がなかったんですね。で戦争の当時ですね、焼夷弾が落とされると、例えば天井裏に火の手が回ると、煙が出てくるまでわからない、それで、軍部の方から強制的にこの周り、ここだけじゃなくって、天井板を強制的に外すような、そういう命令が出たそうで、でこの部屋は実はその当時から使ってないんですよ。天井板外したまま。そういうデッチさんが使ってたデッチ部屋なんですね。それをそのまま、活用させていただいているということになります。
今ではね、この様々なこの文化の憩いの場としてなっていますが、 本田さん、このアートステージ567、この567、これはどういった意味なんでしょうか。
ですね、ずいぶん長く話がなるんで、かなり短く言いますと、宮沢賢治のね、詩の中からちょっといただいた、名前なんですけどね、アートステージは実はアートスペースじゃなくてステージ、舞台なんですよ。で、まあ、なぜ舞台をつけたかというと、例えば、ここで、催し物ができる、そういうことはもちろんここでしますが、舞台が別にここだけじゃなくて他のところにあってもいいんじゃないかと、だから、舞台はその都度その都度その催し物にあったように、ここだけじゃなくていろんなところに、移っていきますよということですね。で、567っていうのは賢治の、詩の中に、小祝農場の詩があって、その中でパート1からずっと始まるんですね。パート2、パート3というふうに、たまたまこう詩を広げた時に、その567っていうその5と6と7の3パートが一括りになったとこがたまたまあったんです。で、まあ別に意味はそんなに考えずに、その1、2、3、5、6、7っていうとこの分の、パートを取って、5、6、7を付けさせていただいたんですが、後からよくよく考えるといろんな意味があったようでね、賢治のやることですから、例えば567っていうのは弥勒というふうに読むようですし、末法思想の中で56億7000万年後に弥勒の湯になるとか、まあそんなこともあって、まあ賢治はいろんな意味があってつけたようなんですけど、我々も後からちょっと気がついたんですけど、まあ1階がコロナ堂っていう、雑貨やってますんで、まあ皆さん方は567と読まずにコロナというふうに当て字で読まれる方多いんですが、まあ、正確には567と、はい、まあ、そんな感じでしょうかね。
これがね、事前にお聞きしてるとかなり端折ってご紹介していただいたんで、またね、これはまた時間があるときに、全てお話ししていただこうかなと思います。さあ、そしてここアートステージ567は今年何年目ですか。
ですね、今6年で、今年の3月で7年になりますかね。まだその程度ですかね。
その中で様々な方がここに集われたと思うんですが、どういったことを主にされてるんですかね。
うちの場合はね、バラバラでね、まず展覧会、まあ、作家さんたちの展覧会ね、それから小さいシンポジウムとか、ワークショップ、それから書道教室、落語、コンサート、コンサートでも、ジャンルいろいろありますね、クラシックから単語まで、結構いろんな、よく言うと幅広い、悪く言うとバラバラです、まあ、そんな感じでやってますね、
はい。例えばこの昨年の年末あたりとかはどういったことをされてましたか。
12月のね、末、一番最後の締めくくりとして、京都中心に、活躍している丹後のアストロリコ、はい、この演奏がここでありました。35名ぐらいしかちょっと入れない場所なんですが、非常にこの中の、万里ネオンではこれおそらく日本では第一人者でしょうけど、小松良太を教えた先生になりますからね、はい、その方たちのもうメインになる方たちが3名ここで、生演奏という非常に贅沢な、コンサートが、12月の締めくくりでありましたね。
またこの、町屋というかこの昔ながらの建物でこのアストロリコのこの単語のリズムが聞けるというのはなかなかこの合いそうでなかなか想像ができなかったんですが、いかがでしたか、実際に本田さんお聞きになって。
私はね、アストロリコは、数回今まで、ここだけではなくてね、いろんな企画をさせていただいて、聞いてるんですけど、一番大きな場所はね、京都コンサートホール、はい、あのホールで演奏を聞いてます。で、確かにあれはあれでいいんですよね。いいんですけども、やっぱり単語っていうのはね、狭い、 こう息遣いをこう感じるぐらいの距離感がやっぱり一番素晴らしいと思うんですよ。でやはりこの狭いと言いながらこれが一番いい、あの大きさかなと思いますね。
なるほどね。まあだけどこの一つのスペースとしてこの、まあ、今実際に椅子が並んでまして、椅子が横に5つ席が並んでいてほぼいっぱいという、そしてステージがそこからもうすぐなんですよね、手に届くところで、こういったところでされてるというところではやっぱり一つの贅沢な空間ですよね。
そうですね、すごい贅沢は贅沢です。ただね、演奏家の方にね、逆に聞きましたらね、ギリギリのその線で、まあ、許される範囲やはりね、近すぎるとやりにくいんですね。で、まあ、でも観客からしたら、こんなに贅沢なことないですよね。息遣い全部聞こえますからね。だから、やっぱりすごい贅沢なコンサートになりますね。
まあ、何か、その顔の表情も見えて、ちょっと失敗した瞬間に、あっとかそういったところでも、一つのこの顔の表情も見ることできますよね。
そうですね、それはありますね。特にね、まあ、落語もやりますんで、落語なんかもそうですね。まあ、汚い話ですけど、ね、なんか、唾が飛んできたよね。あ、その距離ですからね。本当贅沢です。
さあ、そしてこの宮沢賢治に関する、先ほどお話もありましたが、そういった宮沢賢治に関するイベントとかはされてるんですか？
ね、いくつか、やってるんですが、実はね、まあ、先ほどちょっとアートステージ567の話しましたけど、うん、これ、実は宮沢賢治の詩から撮ってるんですが、賢治とちょっとね、実は隣に今おります家内が、私の家内の方が、賢治とね、ちょっと縁があるんですよ。で、そのことがあるんですね。で、まあ、その縁があって、今回、震災絡みで、なんとかそういうイベントを、ね、して、後押しできないかというようなことをやってるんですね。で、昨年は、2回ほどやってまして、今度3回目が今度3月4日、はい、これはね、賢治 その宮沢賢治研究してる先生いらっしゃるんですが、その方が、まあ、賢治賞を取ったような立派な方なんですが、この近くにいらっしゃる、浜垣先生って、実は精神科医なんですね。その方が中心に一緒にプロジェクトを組んでやってるんですが、それを今度、府庁、京都府庁、はい、その清張の方をお借りしてやることになってます。でそれが3月4日、はい。
まあ、今年も様々にこのイベントされると思いますが、ぜひ本田さんから一言皆さんにお願いします。
まあ、いろいろなことあるんですが、ただまあ、そうですね、一番やっぱり、震災のことでしょうか。去年はそうでした。それから今年3月11日に1年来ますけどね。でもこれおそらく支援するには最低10年、忘れないようにしなきゃいけないと思うんで、まあ、それをずっと続けていくということでしょうか。そういうふうに思います。
今日のラクラク5はカラスの恵比寿川西いる、アートステージ567からお届けしてまいりました。アートステージ本田光三さんでした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ラクラク5のブログは京都三条ラジオカフェのホームページにありますので、ぜひそちらもご参考にください。ラクラク5、今年もよろしくお願いします。